聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は公約聖書新約聖書の309ページ、ピリピ人への手紙1章21節から25節となっております。それでは拝読いたします。私にとっては生きることはキリストであり、死ぬことは益である。しかし肉体において生きていることが私にとっては実り多い働きになるのだとすれば、どちらを選んでよいか私には分からない。私はこれら二つのものの間に板挟みになっている。私の願いを言えばこの世を去ってキリストと共にいることであり、実はその方がはるかに望ましい。しかし肉体にとどまっていることはあなた方のためにはさらに必要である。こう確信しているので、私は生きながらえてあなた方一同のところにとどまり、あなた方の信仰を進ませ、その喜びを得させようと思う。今朝はパウロの二つの愛の狭間という題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今朝はピリピ人への手紙の一章の21節から25節の言葉が与えられておりますので、祈りの後にメッセージを始めさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。そしてまたあなたの変わりなきご愛が私たち一人一人の上に、そして滅びを迎えようとしているかのように見えるこの世界に対しても、あなたの心が変わらずに豊かに注がれていることをありがとうございます。どうぞ天の父なる神様、変わりなく私たちのことを愛してくださるあなたにあって、私たちもまた変わりゆく世界の中にはありますけれど、私たち自身も変わることのない思いを持ってあなたを愛し、またあなたが愛されているように私たちも身近な方々、あるいはこの世界に存在している一人一人のことを変わることのない思いを持って愛し続けるものとさせてください。今日はこの礼拝の中で尊い命の御言葉を与えていただけますけれど、この御言葉を通して私たちの心を引き上げてくださり、ご聖霊の助けを受けてこの御言葉の通りに私たちが生きることができるものとならしめてください。これからメッセージを語ろうとするこの小さき者もあなたのご主権のもとに置いてくださることを心からお願いをいたします。ともどもに御言葉を通して働かれるご聖霊の恵みに預かることができることを心から期待しております。イエス・キリスト様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。はい、それではピリピ人への手紙の1章21節から25節、先ほどお読みいただきました。この御言葉に心を静めながら、今日も天の父なる神様の御心を受け取っていきたいというふうに思います。ご存知のようにパウロは私たちにとって一番大切なものがあるとこのように教えましたよね。そしてそれは愛であるというふうに言われました。ですからパウロはある意味では自分の生涯を通じてイエス・キリストとお会いしたことを通して、パウロの中に始まったことは愛するということだったわけです。そしてその愛するということが一番大切なものであるということが分かれば分かるほどに、パウロが望んだことというのは自分の中にある愛が育つことであるということだったわけです。ですからそういう意味では、パウロはいろいろなことを教えていますけれど、でもパウロ自身が自分自身の中で育つものとして、イエス・キリストを通して与えられた愛の心が自分自身の中で大きく成長することを彼は願っていたということですね。 ですから栄光から栄光、主の似姿に変えられていくという時に、まあ、神様ご自身に似ていくということは本当に豊かなものとされていくということではありますけれど、おそらくその中心というのは神が愛であられるように成長し成長し高みに引き上げられることを通して、神様が持つ愛のように自分自身も愛を持って生きるものとなりたいということが、まあ、パウロの一番大きな願いであったのではないかと思います。ですからそういう意味では、パウロを通して語られている聖書はたくさんあるわけですけれど、でもその中でパウロにとって愛という言葉はですね、特別な意味を持っておりましたので、ですからパウロが愛を第一としながらこの地上での生涯を全うしていった人であるということを決して忘れずにですね、私たちもまた聖書を読むときに愛ということを念頭に置きながら、あるいはその愛そのものを目指しながら御言葉を読んでいくということは大切なことであり、そして私たちの日頃のですね、日々の生活が私たち自身の中に神の愛と同じ愛が私たちの中にも大きく育つことができることをいつも心から願いながら、それにふさわしい形でさまざまな行動を行っていくということを忘れないようにしたいというふうに思うわけです。で、今日のピリピ人への手紙の一章の冒頭でですね、パウロが自分は二つのことでもう板挟みになっているというふうに表現しました。そしてどちらを選んだらいいかもう自分には分からないんですという、こういうような表現が出てくるわけですね。でパウロは何に板挟みにされているのかということなんですが、それはパウロがですね、イエス・キリストと出会い、そして神の愛を知り、聖霊を通して自分自身の中に愛が育つにつれてですね、そのことが理由となってパウロの中に一つの葛藤が生まれていたということを今日の聖書の箇所を通して知ることができるわけです。まあ、単純な言い方をすると、自分が、死ぬ、まあ、要するにこの地上での生涯を終わることができるのであれば、私はこの世界から離れることは、キリストのもとに行くことができるということだ、父のもとに行くということができることだ、もしそのようにキリストと出会うことができるのであれば、私は死んで向こう側に行くことの方が最も望ましいと、こう思うというわけですよね。自分はそれを望んでいるんですけれども、でも私が今死ではなくて生かされてこの肉体を持って生きているということはですね、今度は自分とつながり合っている人たちですよね、その人たちのために生きる、まあ、それも愛の業ということになりますけれど、ですからパウロはですね、イエス様に対しての愛を思うと、一日も早くイエス様のもとに行きたい。しかし人々のことを思うと、彼らのためには一日でも時間をかけてですね、彼らのために働きたい。この二つの思いをですね、自分の中では天秤にかけることができず、どう選んだらいいかが分からない、それぐらい自分に対しては葛藤するほどのそういう思いなんだということを、パウロは言っているわけですね。まあ、信仰を持ち始めての頃はですね、単純に自分自身は死を考えるということはできないことであり、また死を考えるというのは恐れの気持ちというんでしょうかね、自分の中で不安になってしまうということでありますから、若い時にはですね、死ということは考えないようにするということですし、また聖書の中でイエス・キリストの弟子たちはですね、ほとんどがもう殉教していくというそういう状況でしたよね。そうすると聖書を読んでいるとイエス・キリストも死を突きつけられ、 そういうイエス・キリストに従う者たちもそのような試練、そしてやがては殉教という、こういうところにもみんなたどり着いていったんだというふうに思うとですね、イエス・キリストを信じ、神を信じ、信仰生活をもっと高めていきたい、引き上げていただきたいと思う反面ですね、そのことが進んでいった時には、最後にはイエス様と同じように自分の十字架を背負うことになるのではないか、すなわち殉教というような、そういう状況になるのではないかと思うとですね、自分自身が素直にまっすぐに信仰を育ててもらいたいというふうにはなかなかならなかったということですね。死ということを意識しない、殉教とか試練とかそういうことには近づかない、そういうようなところで神を愛し、イエス様を愛し、信仰生活を歩んでいきたいというところは来るんですけど、それ以上進むということは自分の深いところでですね、それを何て言うんでしょうかね、抵抗するというか、そういうふうにならないように押しとどめてしまっているものがあったというふうに思います。ですけどパウロはイエス・キリストを通して神を愛し、またイエス様ご自身を愛し、その心の中で愛が豊かに育っていくとですね、もはやそういう死ということが障壁になることはなく、かえって死ということも益であると表現しているように、死というものがもたらす、自分が直接イエス様にお会いすることができるようになる、もうそのことを思うとその方がいいんだというふうなですね、思いにまで至っているということですよね。ですからそういう意味では愛は全ての恐れをですね、退けるものであると聖書は教えていますけれど、確かにパウロの中で死というものはもはや恐れの対象ではなくてですね、たとえ死ということが訪れたとしても、イエス様に、キリストにお会いすることができるんだったら、こんなに喜ばしいことはないと、まあ、本気でですね、パウロはそう思い、そのように記しているわけです。で、私自身はですね、これまでの年月の中でまさにこういう思いを持って生きてたんだろうなという、一人のですね、婦人の方、まあ、高齢者の方でしたけれど、その人のことを思い出しますね。その方は朝に目が覚めると、神様おはようございます、今日も目覚めることができました、ありがとうございます、これからトイレに行きたいと思います、よろしくお願いしますと祈って、でトイレに行って戻ってきたら、トイレに行って戻ってくることができました、ありがとうございますという、もういちいちそういうような形でですね、一日を過ごすおばあちゃんでしたね。そしてその方はそれだけではなくて、毎朝起きて最初のすることというのは祈りなんですけれど、その祈りもですね、もうその時はもう100歳にはなってますから、起きて座って祈るというのではなくて、100歳のですね、おばあちゃんが起きたら、起き上がるということはまずすぐできないので、寝たままでお祈りをするという形でしたけれど、自分自身の、子どもたち一人一人のことで、子どもたちの、パートナーですね、伴侶のこと、一人一人の名前を挙げて祈り、そしてそれぞれの家庭に生まれた孫ですね、孫たちの一人一人の名前を挙げ、そして孫たちも成人すれば結婚するわけですから、孫たちの結婚相手の名前を挙げて祈り、そこに生まれたまたひ孫ですね、そういったものの一人一人の名前を挙げて祈りという、こういう形ですから、この100歳になるということはですね、彼女を通して広がっている血筋というのはとても多くなるわけですから、そういう自分につながっている人たちのことを祈るだけでも随分時間がかかるということではあったと思いますが、毎日祈っているんですよね。そういう方だったわけですけれど、でもその方がですね、お話をするときにはもう100歳をなっているので、いつお迎えがあって向こうに行くかというのは身近に感じることで、 そして身近に感じているからこそ彼女は恐れるわけでもなく、そうではなくて本当に待ち遠しいと言って、ちょうど遠足を待つ小さな子どもたちがですね、もうワクワクしながら待ち遠しくてたまりませんという感じに近いと思いますけれど、本当にこういう天国に迎えられる日が来ると思ったら、もう嬉しくてですねたまらないという、ですからイエス様にお会いすることができる、もうなんて嬉しいことか、で弟子たちとも向こうでお会いすることができる、先に見送った方々ともお会いすることができる、なんて嬉しいことだろうかと、本当にですね満面の笑みとこの目をキラキラさせながらですね、そういったことをお話しする、まあ、そういう方でした。私はもう信仰は持ってましたけれど、まだまだ若い時ですから死を恐れる、そういうところに立っていたので、すごいなと思いながら、なかなかそんな風にはなれないとこう思いました、まあ、しかし彼女がそういう風に言うことができたのは、神に対しての愛ということがですね、深まれば深まるほど、豊かになれば豊かになるほど、イエス・キリストとお会いしたいというですね、直接お会いしたいという意味ですね、心の中では常にキリストを持ってますから、主と常に共にいると言ってもいいと思いますけれど、でも直接ですねこうして出会うということとはやはり意味が違うんでしょう、まあ、そういうふうにですね、死ということを恐れるものではなくて、死を通して自分に与えられるものがどんなに喜ばしいことかということを、もう機会があればですねそのことを話をしておりましたね。まあ、そういう死を恐れず、死の向こう側を期待しながら歩んでいる、そういう方でしたから、死を恐れる周りにいるお年寄りの方々がですね、彼女のそういう姿を見て励まされるんですから、勇気づけられるんですから、いろんな方々が彼女のベッドサイドにですね入れ替わり立ち替わりやってきたということを思いますね。まあ、そういう意味では、パウロもですね、イエス・キリストに出会ったことを通して神を愛する愛、イエス様を愛する愛、ご聖霊を愛する愛、神を愛する愛というのも彼の中でどんどんどんどん大きくなっていくわけです。当然です、愛なる方と愛なる方に近づいて成長していく、愛なる神と交わりながら日頃の生活を生きているということを通して、当然ながらこのパウロの中にも神を愛する愛がですね豊かにされていたということは間違いがないわけです。ですから彼は正直な気持ちとして、早く死を迎えて向こう側に行きたいというふうに、まあ、思っていたということですね。まあ、一般の方々の中でですね、私たちが早く死にたいとかって言うとですね、別の意味で捉えるかもしれませんから、そういうことを言うときには注意が必要かもしれませんけれど、でも死を恐れるのではなく、死の向こう側にですね待っている豊かな交わりの世界を思うと、本当にその死を越えた向こう側に早く行ってみたいものだという思いを持つクリスチャンの方々は多いのではないかというふうに思います。それはそうでありながらですね、私たちは長く生きてきた分だけですね、共に愛し交わりを持ってきたたくさんの人たちがいるわけですから、信仰が成長することによって、私たちは子を愛し孫を愛しひ孫を愛し、そういうつながりのある人たちのことをますます大きな愛を持って愛するようになるわけですから、そうすると彼らのためにですねできることがあるのであれば、最後の最後までできることはしてあげたいという思いになるのではないかというふうに思いますね。まあ、どちらにいたしましても、パウロは早く主の身元に行きたいという思いと、しかし生かされている間、みんなのためには自分が生きていることが必要だから、そのために生きていこうとも思うわけで、その2つの心がですね拮抗するというんですかね、 それで彼自身は板挟みという表現をしますし、どちらを選んだらいいかわからないとまで言ったわけです。でもそれはどちらも一つの愛、ね、愛というのは基本的には私たちが自分の心の中で愛を持つときには一つの愛しか持てないわけです。ですから神を愛するということ、人を愛するということを自分の中でですね、こうして分断させるということはできないこととは言えると思うんですよね。まあそういう意味でパウロのこの葛藤というのは愛が成長したからこその葛藤であったというふうに捉えたいというふうに思います。でそのことはパウロ自身が愛というものはどういうものなのかということを私たちに教えてくださったコリント人への手紙の13章の中に、愛は寛容であり親切です、あるいは口語訳聖書であれば愛は寛容であり情け深いとこう表現し、細かなところまでも言葉を費やしてパウロが愛とはどういうものかということを語った、そこにまた一つのヒントがあるなということを思うわけです。実は愛は一つですよね。しかしその愛をそのどういう特徴を持ってどういう特性を持っているものであるかということを言うのであれば、愛は寛容という特質を持っている。もう一つは愛は親切という特質を持っている。ですから寛容というだけでは愛ではないわけです。親切というだけでも愛ではないわけですよね。この寛容と親切、寛容と情け深い、これ二つが一つになったものが神が私たちに対して与えてくださり、また私たちに示してくださった愛であるとパウロは私たちに教えてくださっているということです。この愛は一つの思いですけれど、そこに寛容もあり親切もあるというところに私たちがですね葛藤していくという、まあ、パウロが葛藤するということにつながっていったということも言えるというふうに思うわけですよね。それはどういうことかということですけど、この愛は結びの帯として完全という言葉も皆様は聞いたことがあると思いますね。愛は私たちをですね、あるいは神様と私たちをこのしっかりと結び合わせていくものであるというふうに教えてくださっています。じゃあその2つを1つに結んでいく愛ということの中で、それは何が私たちを1つに結びつけるのかというんだったら、それは寛容という言葉に表現されるというふうに思います。私たちがですね、一つになることができるためには必ず相手のことを全面的に受け入れるということができないと、私たちは心と心が一つにつながり合うということはできないですね。もし私たちが相手に対して少しでもこれは受け付けられない、これが理由であなたのことを拒否しますというこういう思いを持ってしまったらですね、私たちはもはや一つになることができないわけです。で、教会の中であってならないことの一つに分裂というのがありますよね。教会で分裂というのがあってはいけないとこのように教えますよね。それは私たちにとっては敗北を意味するんだと、そういうふうに教えるわけです。なぜならば私たちが分裂するということはお互いを受け入れ合うことができないということであり、受け入れ合うことができないということはお互い同士を受け入れることのできる寛容という特質を私たちが失っているということになります。そして寛容がそこに存在しないということは、それは愛に基づいていないということになります。ですから神は愛ですから、神にあってなされることは常にそこに愛が中心であるということです。愛が伴わないのであれば神がそのことに介入する、あるいは神様が関係していることとは全く違うものになるということでしょう。 ですから、私たちがですね、どうして愛というものを持ったときに、お互い同士を一つに結ぶ心を持つことができるのか、それは私たちが相手のことを受け入れることができるからということになります。ではなぜ受け入れることができるか。私たちは人と人とが向かい合ったときにですね、私はその人にとって何者であり、その人は私にとって何者であるかということをまず知っているということが必要ですよね。天の父なる神様はお父さんです。ですからお父さんである方の前で父は私たちのことを子として見てくださっているということですね。そうすると私たちが子であるから神を見上げたときは父として見上げるわけです。そういうふうにしたときに、たとえ子である私たちが罪を犯しました、まだ幼いです、愚かなことをしました、でもそれでもそれが理由となって父が父であることをやめてですね、私たちを子として愛するということをやめるということはありえないことなんです。なぜならば父にとってはそのご自身の命に預かった私たちのことを自分そのもののように愛してくださってますから。ですから足りないところがあっても失敗があったとし何があったとしても、だからといってそれで子を愛する愛を捨てるということはありえないんですよね。ですから父なる神様が私たちのことをどんな時でも愛し、私たちのことを受け入れてくださる。だからこそそこにはですね、永遠の世界、永遠につながり合う、そういう世界ということが存在することができるということでしょう、ね。ですからこれは兄弟姉妹に対しても同じなんですよ。兄弟姉妹を見たときにですね、私たちはいろんな特質を持っているものとして相手のことを見ますけれど、でも本質的で一番中心にあってしっかり捉えてして見ていなければならないことは、その人は主にあって私の弟であり、あるいは妹であり、あるいは兄であり、そして、姉であるという、要するに家族であるということですよね。自分の命そのものであるというふうに相手のことが見えないといけないということになります。そうするとこれが愛を持って私たちが向かい合ったときにお互いがどう見えるかという話になるんです。そうすると私たちはですね、相手が足らないところがあっても間違いがあったとしても何があったとしても、でも家族ですから、ね、命を分けた命につながっているものですから、ですからどんな時でも私たちは相手のことを受け入れていくわけですよね。また受け入れてもらえるわけです。ですから愛が結びの帯として働くことができるのは、その愛の中にその寛容という特質が愛の中にはあるからだということを聖書を通して教えられるわけです。ですから兄弟である姉妹である家族であるということを除いたところでの視点で相手のことを見てしまったらですね、必ずそこにひびが入ってやがては分裂していくということにもなるでしょう。この人と一緒にいたら自分に利益があるという、こういう考え方であれば、その人と一緒にいることによって自分が損をするという話になったら、その人に対しての心を変えてしまうということになりますよね。自分は優秀な人が好きだ、それが理由だったら優秀な人と一緒にいるときにはその人のことをよく思うでしょうけれど、その優秀な人がですね、何らかの病気とか事故でその人の持っていた物が失われたときにですね、その人に対しての魅力はもうなくなりましたからという話にもなるかもしれませんね。持ち物としてのお金であるとか財産であるとかも一緒です。こういったことが理由となって相手を見ているのであれば、それは永遠のものにならないということは間違いがないわけです。しかし聖書でいう愛というのは、まさに永遠の家族として互いに愛し合うということですから、そういう意味では 私たちが愛の中にある寛容という部分ですよね。もう本当に心から相手のことを受け入れ合うということができるというこういう特質をですねいただくことができたら素晴らしいことであるということができると思います。ですからイエス様に対しての愛を持ったときにですねイエス・キリストのことを全面的に受け入れているわけです。イエス様も全面的に受け入れてくださっているわけです。その受け入れ合うものでなければつながることのできない交わりというのがそこに存在するんですよね。ですから私たちはお互いが愛する者同士であればお互いが愛し合って受け入れ合って私たちの心が一つにつながっているということ以上にですね大きな喜びを与えるものはないということになります。ですからパウロはイエス・キリストに対しての愛が育てば育つほどにイエス・キリストが自分のことをどう愛してくださっているかも分かるわけですから、そうすると本当に心と心が受け入れ合っているということが分かればその方のもとに行ってですね本当にその交わりの中にもう完全に飛び込んでいきたいというこういうパウロの気持ちというのは分からんでもないという感じがするのではないかと思います。ですから私たちでもキリストでなかったとしてもですね、この地上を生きている時に心から愛し、また心から愛してくれたそういう人間関係を持っているのであればですね、自分自身が死を迎えようとする時にですね、皆さんでも思うのではないでしょうか。ああ、自分がこの地上を去ったらあの人に会えるなと、あの人に会いたいなと、そして長年ですね別々の場所で暮らしていましたから、そこで会うことができたらどうしてたかを聞きたいし、またこちらでどういうことがあったかということを伝えたいし、本当に心から満足するほどにその方との交わりをしたいと思うのではないかというふうに思うわけですね。ですからパウロは愛に成長しましたから、一つの側面としては寛容に育っていきましたから、ですからパウロはキリストとの絆ですね、その交わりがいかに自分にとって喜ばしいものであるかを知ってますから、ですから死ぬことは自分にとっては実は益なんだとというふうに言ってたということですよね。しかしそれと同時にですね、彼の中にこの寛容が育っているのであれば、正しく育っているのであれば親切も一緒になって育つわけですよ。なぜならば愛は寛容と親切が一つで愛ですから。ですから愛が育つというのは寛容も育ちますけど親切も育っていくということでしょう。そうするとこのパウロはですね、自分とつながっている者たちにとことを思うとですね、彼らのためには私が必要、私を通して彼らに提供してあげたいものがあるわけです。で、彼らがもっと成長していて愛に成長することができ、寛容も親切も豊かなものとされて、彼らが本当に神様にあって最も祝福されたものとさせてあげたいと思うとですね、成長しているパウロは彼らの成長のために自分がしてあげられることがあるんだったらそれはぜひやってあげたいというふうになるわけですよね。ですからパウロは愛が育ったからこそつながっている者のために自分自身が持っている最も良いものを惜しみなく彼らに提供してあげたいという思いも持つことがあったということですよね。ですから愛の特質の一つは親切ということになるわけです。ですからそういう意味ではパウロは愛が育ったからこそイエス様と一緒になりたい、死を越えてでもという思いを持ちますし、 愛が育っているからこそ、本当に一人一人の必要のために自分ができることがあるのであれば何でも彼らのためにしてあげたい、そうすることのために時が与えられるのであれば死を望むのではなくて肉体を持って時が与えられてこそ彼らに対しての愛を示すことができるんだという話になるとですね、死ぬことではなくて生きて、そして肉体を持って彼らのために働くことを選択しようとするということですね。ですからイエス様とお会いしたいという気持ちとですね、彼らと共にいて彼らを助けてあげたいという、どちらも愛に基づいたものですけれど、その愛が大きく豊かに育っているからこそパウロの中でそれがどうしたらいいんだろうかと分からなくなるぐらいに彼の中でその思いが大きく、2つの思いがですね大きくなっていたということだということですよね。ですからそういう意味で私たちは愛が育つことによって死を超えた神様との交わりの世界を心から喜んで待ちわびるものともなるでしょうし、しかし生かされているのであれば生かされている中でしかできないそこのつながっている方々に対しての愛を表すということがありますから、それもまた一生懸命していくということでなければいけない、まあ、どちらかとそうすると結論的にはですね、死ぬこともいいことだ、でも生きていることもいいことだ、どちらも自分にとっては大切な愛を持って生きるということに変わりないものであるということになるということですね、まあ、そういう意味では私たちは寛容と親切、この愛は寛容と親切であるという、この寛容と親切は別々のものではなくて一つのものとして私たちの心に与えられるものであり、そして一つのものとして自分たちの心の中で育っていくものである、そしてその歩みの向こう側にですね、こういうパウロのように私たちも思う時が来るんだなって、そういう時が来たら私たちもパウロほどに育つことができるようになったんだな、そういうふうに思っていただければいいのかなというふうに思います。ただしそういうことを言いながらもですね、私たちはもし愛が寛容であり親切であるといった時にですね、どちらも重要な不可欠なものであることは間違いがありませんけれど、でももし2つのうちの1つを選択しなければいけないという話になった時にはですね、おそらく私はこの親切にする、情け深いものとして生きるということが、優先されるのではないかというふうに思うということですね。なぜならば私たちが一つに結ばれたかけがえのない自分の命そのものに思えるその大切なものをがいてですね、その人とつながった時に私たちはつながっているからこそその人に生きていてほしい、守られていてほしい、存在し続けてほしいと必ず思うと思うんですよね。ですから私たちはもともとパウロがですね、この愛について語った時にいろいろなものがあるけれど、でも愛がなかったらそれは意味のないものである、価値のないものであるということをコリント第一の手紙の13章1節から前半のところでですね、パウロが語ってますよね。結局愛というのはなぜ重要なのか、それは命を生かす唯一のものが愛だから。ですから愛がなぜ重要なのか、それは命を生かすことのできるものだから一番大切なんだよ。ということは愛ということが、愛ということが私たちに教えていることは、なぜ愛するのか、それは命が、その存在が最も大切なことだからだよ。だからこれを生かすものであればそれは意味のあるもの、それを脅かすものだったらそれはあってはならないもの、 ですから天の父なる神様は私たちに対して愛を持っていらっしゃいます。どういう形で私たちに対して愛を示すか、私たちを常しえに私たちのことを生かす、私たちの命を生かしていく、生かし続けるお方として、天の父なる神様は私たちに対して愛を示されるわけですよね。イエス・キリストを信じた者たちは永遠の命が与えられる。これは聖書から皆様が聞いていることです。では永遠の命を持つためには何が必要か、永遠に私たちを生かしてくださる方が必要ということは分かるんじゃないですか。神があって、神様がいてくださって、私たちはその方によって生かされるからこそ永遠の命なんですよ。でもこの方との関係を失ってしまったときには、私たちは自分自身を永遠に生きるものとさせようと思っても、私たちは1分1秒も自分の命を生かすことはできないんですよ。ですから私たちがその存在し続けることができるためには、私たちを存在させてくださる、私たちを生かし続けてくださる、その方が必要だということです。その神様が持っていらっしゃる心が愛なんですよ、ね、ですから私たちはですね、この神様の愛というのは私たちのことを徹底的に受け入れてくださる。なんで受け入れてくださるか、受け入れたことを通して私たちを生かし続けることができるものとして神様は働きたいからというふうに言うことができるわけですよね。ですから、寛容、この寛容であることの、なぜ寛容でないといけないのか、それは親切にしてあげることができるため、すなわち命を生かすことができるために寛容であることが必ず必要なんだという、不可欠なもの、不可分のものとして寛容と親切は一つですけど、でも寛容は親切を目的として寛容というのは必要であるというふうに言うことができるということですよね。これは身近な例で言えばわかると思いますけど、今も教会にもですね、小さな子どもたちが生まれてですね、それを本当に目の中に指突っ込んでも痛くないと言いそうなぐらいにですね、可愛がっている母親がいますよね。そうすると子を育てたことのある人たちだったら、すぐにお分かりいただけると思いますし、また誰でも、子として生まれた以上母親によって守られて生きてきたということもありますから、お分かりいただけるというふうに思いますけど、この子を産んだ母親にとってはですね、お腹から出てきた赤ちゃんを自分の胸に、あるいはお腹の上に置いてもらった時からですね、この世界での具体的な交わりが始まっていくわけです。そうすると我が子を胸に抱く、我が子と一緒にいる、我が子の寝顔をそばで添い寝しながら見ている、それだけでどれだけ満ち足れた気持ちになるのか、それはあると思うんですよね。ですから子供と一緒にいるということそのものが、もうとても母親にとっては幸せな気持ちにさせることだと思います。別に、親子だけではないですよ。兄弟同士でもいいですし、恋人同士とかそういったものでもいいと思いますけれど、その相手と一緒にいることは確かにそれは幸せな気持ちになるでしょう。でもそれだけでは私たちは満足できないんですよ。一緒にいることによって私たちが次に何をしようとするかということですよね。例えば先ほどの母子関係で言うんだったら、子供をですね、喜ばせてあげたいと思ってですね、ほっぺたをつついてみたりですね、くすぐってみたりですね、またいないいないばみたいな形をしながら子供に刺激を与えて、そしてそのことを通して子供が嬉しそうにしてくれたらですね、満足、また嬉しいということになって、もっと喜ばせてあげたいというなるじゃないですか。一緒にいることも喜びなんですよ。一緒にいることも喜びですけど、一緒にいることの喜びに加えて 私たちは一緒にいることでしてあげられることが喜びであり、してあげることを通して喜ばせてあげることが私たちの喜びというふうにもなるわけですよね。そうするとただずっとですねそばにくっついている赤ちゃんと10年20年50年100年一緒にいましたということがですね私たちにとって本当に大きな喜びになるかというこれ極端な言い方ですけどね、そうすると私たちはその長い時間を一緒にいるときにあれをしてあげるこれをしてあげる、子供が喜ぶことを幸せになれることをあれこれするというこの時間がですね実は私たちにとってはもっと幸せで大切な時間ということになりませんかね。ですから共にいるということはとても深い平安も喜びも与えますけど、でも私たちの天の父なる神様は共にいてくださるだけじゃなくて、常しえに私たちを喜ばせてあげたいがために成長するために導いてくださり、助けが必要だったら助けを与えてくださり、知恵も与えてくださり、いろいろな交わりも与えてくださり、いろいろ経験することのできる機会も与えてくださって、私たちをずっとずっと豊かに幸せにさせてあげようとするんではないんですか。ですからそうすると本当にその命が最も尊いものであるということであれば、それとつながっているということは基本ではありますけど、つながることを通してそこに喜びを与えていく、幸せを与えていく、満ち足りたものとさせていくという そのために我々は働いていくのではないかというふうに思うわけですよね。まあ、そういう意味で、パウロがですね、愛が成長したからこそ神様と一緒にいたいって、で神様に一緒にいたいということは共にいることの喜びです。でも、生きてる間は彼らと一緒にいてあげたいというのはですね、ただ心と心がつながっているというだけじゃなくて、つながり合うことを通して相手に対してしてあげることの喜びというのがそこに伴っているということでありますから、ですからそういう意味ではパウロは神様が生かしてくださっているという事実に基づいてではあると思いますけれど、生かされている間は自分に委ねられた者たちのために一生懸命喜んで生きていきたいと、心を尽くして生きていきたいと、それがパウロのその当時のですね在り方ではないかというふうに思うわけです。今日はここでメッセージを終わりにしていきたいと思いますけれど、私たち嘉手納教会につながっている私たちが主にあって成長することを通して神と共にあることを喜びとする、そしてまたつながりあった者たちのためにその命を豊かにさせていくために与えることを喜びとする、そういう形で、私たちの愛が成長していくのであれば本当に望ましいことだなというふうに思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちもあなたの子でありますから、またあなたに似て愛の心を持って育つものとさせてください。共にあることを喜び、また共にあり続けることができるために働くこともでき、またつながり合う者たちに新たなる喜び祝福をもたらすために、その一人一人の必要のために働き続けることのできる、また親切な思いも私たちに与えてくださいますように、そのように私たちがあなたに似て育つことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。